長崎市議会だより37ページナンバー158平成29年11月1日発行編集発行長崎市議会事務局郵便番号 850-8685 長崎市桜町2番35号電話095-829-1200直通表紙アグリの丘ローズフェスティバル平成29年11月3日から12日開催表紙の説明アグリの丘の花壇と建物を写した写真です右下には4つのバラの花の写真があります表紙の説明終わり。主な掲載内容。核なき世界を目指して9月定例会の概要。一般質問。常任委員会における審査の主な内容など。議決結果など。議員提出議案。行政視察など。長崎市議会事務局、Facebook。平日は毎日更新中、QR コードがあります。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。ウェブで長崎市議会で検索。核なき世界を目指して、北朝鮮の核実験の中止等に向けた取り組み。平成29年9月3日、過去にも国際社会の制止を無視して核実験を行っている北朝鮮による6回目の核実験が強行されました。北朝鮮はこれまでに核実験だけでなく、日本海に向け複数のミサイルを発射するなど、世界恒久平和を求める国際世論を無視した態度を取り続けています。このような中、長崎市議会は被爆地の市議会として核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を願う立場から、9月6日の本会議において、北朝鮮政府に対し、今回の核実験に厳重に抗議し、今後一切の核実験の中止と核兵器の完全廃棄及び核開発の即時放棄に向けた行動を取るよう求める朝鮮民主主義人民共和国の核実験実施に対し厳重に抗議する決議とさらに国に対し北朝鮮の核兵器完全廃棄及び核開発の即時放棄に向けた具体的な行動の実現に向け、国連や関係各国と連携を図りながら、より厳正に対応することを強く要望する、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮に対する日本政府の厳正な対応を求める意見書について、全会一致で可決し、関係機関に送付、提出しました。朝鮮民主主義人民共和国の核実験実施に対し、厳重に抗議する決議。2017年9月6日。2017年9月3日に、国際社会からの強い非難や制止があったにもかかわらず、6回目の核実験が強行された。帰国は、過去の核実験においても、国際社会の制止を無視して核実験を強行し、北東アジア地域はもとより、国際社会の平和と安全に対し、重大な緊張を与えており、本市議会においても、一切の核実験を中止するとともに、核兵器の完全廃棄及び核開発の即時放棄に向けた具体的な行動を取るよう強く求める決議を行い、帰国政府に対し送付している。しかしながら、 帰国は核実験のみならず、本年8月8日には弾道ミサイルによるグアム島周辺の包囲射撃作戦を慎重に検討していると表明し、8月26日には日本海に向け複数のミサイルを発射。さらにその3日後の8月29日にも北海道襟裳岬上空を通過し、北海道東方の太平洋上に落下したとみられる弾道ミサイルを発射するなど、世界恒久平和を求める国際世論を無視した態度を取り続けている。これらは核不拡散条約 NPT を中心とする国際的な軍縮不拡散体制に対する重大な脅威となる暴挙であるとともに、本年7月に採択された核兵器禁止条約に込められた被爆者をはじめとする世界の人々の積年の思いを踏みにじるものでもあり、断じて容認できない。私たち被爆地長崎の市民は、長崎を最後の被爆地に、人類は核兵器と共存できないと訴え続け、かかる危険な道を二度と許さないために、国連憲章の平和原則を尊重し、人類の未来に向かって核兵器廃絶の実行に踏み出すことに全力を挙げることを決意しており、このような度重なる愚行は被爆者をはじめ、核兵器の恐怖を経験した被爆地として、激しい憤りを禁じ得ない。よって、被爆地長崎の市議会として核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を願う立場から帰国政府に対し、今回の核実験に厳重に抗議し、断固として非難するとともに、改めて今後一切の核実験を中止し、直ちに核兵器の完全廃棄及び核開発の即時放棄に向けた具体的な行動を取るよう強く求める。以上、決議する。核兵器禁止条約署名式への出席。定例会最終日には、市長から核兵器禁止条約署名式への出席に関する行政報告がなされました。9月20日にニューヨーク国連本部で開催された署名式には、市長や被爆者代表とともに議長も出席し、被爆地が核兵器禁止条約を強く支持していることをアピールしました。また、国連事務総長をはじめ各国の代表者と面会し、被爆の実相を知るためにも、訪日の際はぜひ被爆地訪問を検討していただくよう要請しました。本文下に、署名式の様子、各国代表との面会の様子の2枚の写真があります。9月定例会の概要。平成29年9月定例会を9月1日から25日まで開催しました。定例会初日、市長から市民友好都市であるオランダ王国ライデン市との歴史的な結びつきや交流状況を勘案し、交流関係をさらに深めるために姉妹都市提携を行うための議案が提案され、全会一致で可決しました。また、常任委員会に付託し、審査する議案についての提案理由説明などがなされました。6日から11日までは、市政一般質問を行い、15名の議員が登壇しました。12日からは、各常任委員会において付託された議案や請願などの審査を行いました。19日は、長崎駅周辺再整備、観光客受け入れ対策、雇用、人口減少対策の3つの特別委員会を開催し、それぞれ長崎駅周辺地区における交通結節機能のあり方、観光消費拡大の取り組み、産業の現状と課題、経済成長戦略の概要について、調査を行いました。 定例会最終日の25日は、各常任委員会の委員長から議案審査の報告後、採決を行いました。9月定例会では、市長提出議案20件と議員提出議案4件を議決し、1件は継続審査となりました。一般質問。市民クラブ。多機関型包括的支援体制構築モデル事業の取り組み。問い。多機関型地域包括支援センターを開設し、モデル事業を実施しているが、どのような支援を行っているのか、また今後の取り組みについて伺いたい。答え。長崎市では地域共生社会の実現に向け、昨年10月から市内2カ所に同センターを設置し、高齢、障害、子育て、生活困窮など複合的な課題を抱えている世帯に対し、ワンストップで対応し、各分野の相談支援機関と連携して、世帯の課題解決や相談支援体制の包括化に向けて取り組んでいる。今年度は複合的な課題を抱える事例を支援した事例集や市民向けパンフレットの作成、出張相談を実施する予定である。今後は国の動向を見極めながら、モデル事業で得られる効果や課題等を十分に検証した上で、事業運営について検討していきたい。観光振興における重点取り組み。問い。一般会計における観光分野の事業投資額と投資効果はどのようになっているのか。また、長崎サミットと連携した今後の目標と目標達成に向けた取り組みを伺いたい。答え。一般会計における世界遺産登録推進、文化財保護及び出島復元を含む観光費に関わる事業費は、平成27年度及び平成28年度でそれぞれ約27億円であり、観光消費額は平成28年は約1313億円。県内への経済波及効果は2015億円となっている。これまで稲佐山電波塔のライトアップなどによる夜景観光の推進や、アダプトプログラムへの参加促進などによるおもてなしの充実を行っているが、山岳間の連携により、平成32年には観光客数を710万人、観光消費額を1600億円とし、経済波及効果による県内就業者誘発数を3万5600人とすることを目指したい。長崎サミット。人口減少による地域経済の衰退に歯止めをかけるために立ち上げられた山岳間連携プロジェクト。アダプトプログラム。道路など定められた公共の場所を市民が定期的に美化、清掃し、市がその支援を行う官民共同の環境美化プログラム。手話言語条例の制定。問い。国が手話言語法を未だ制定しない中、全国の自治体では地域性に沿った条例の制定や制定の準備が進んでいるが、市の考えを伺いたい。答え。長崎市では聴覚に障害のある方々に対し、手話を通じたコミュニケーション支援の充実に努めている。また、手話言語法の制定や手話等に関する施策展開の情報交換等を行う、全国手話言語市区長会への参画や、全国市長会を通じた国への働きかけを行うなど、手話言語法の制定に向けた取り組みを進めている。地域における手話への理解と普及を促進し、手話でのコミュニケーションが図りやすい環境を構築することは、すべての人が暮らしやすい街づくりを推進する上で、 非常に重要だと考えているため、今後関係団体と協議を行いながら条例制定に向けた準備を進めたい。名声クラブ。防災行政無線の個別受信機の設置。問い。近海地区では平成9年に防災行政無線の個別受信機を各家庭へ設置しているが、デジタル化にあたり個別受信機を撤廃する理由は何か。答え。個別受信機については旧7庁との合併協定に基づき、特定の対象者に貸与する長崎市の制度に統一することとされている。市内全世帯に貸与する場合には、多額の整備費用が見込まれるため、現時点で計画はないものの、防災行政無線のデジタル化に向けての更新整備に際しては、地域の特性に応じた防災行政無線の設置や、高性能スピーカーの一部採用などにより、聞こえにくい地域の解消を図りたいと考えている。また、防災メールやテレビのデータ放送などの防災行政無線を保管する手段の周知や、地域防災マップ作り、防災訓練などに取り組んでいきたい。行政サテライト機能再編成による技術職員の配置。問い。野母崎及び外目の地域センターに配置される技術職員は予算権限を持たない中でどのような業務を行うのか。また、総合事務所に配置する技術職員数の根拠を伺いたい。答え。両地域センターに配置する技術職員は、指導の破損などについて相談があった場合、まず現状を確認した上で対応方法を判断し、小規模なものは業者へ参考見積もりを依頼し、設計が必要なものは速やかに総合事務所に引き継ぐなどの役割を担うとともに、施工状況の確認、大雨や台風に伴う災害状況の調査などを行う。また、総合事務所に配置する技術職員数は、現在の行政センターで行っている修繕に加え、本庁で行ってきた生活道路や地域の公園の工事など、業務の増加分を見込んで配置することとした。奨学金の返還に対する支援。問い。人口減少対策の一つとして取り組むべき施策だと考えるが、検討状況を伺いたい。答え。人口流出の歯止め策や、将来の地域産業の担い手確保策として、他都市では取り組みが始まっているが、長崎市での導入に向けては、現時点で効果の検証や財源の問題などの整理ができていない状況である。人口減少は長崎市にとって非常に大きな課題の一つであるが、社会減と自然減の両面からどのような施策が効果的かをしっかりと組み立てながら取り組んでいく必要があると考えている。その中で、奨学金の返還に対する支援も含め、効率のいい施策について真剣に議論しながら、積極的に取り組みたい。仮称、模擬バイパスの早期着手。問い。平成29年1月に、地元住民が仮称、模擬バイパス建設推進規制会を設立したが、規制会からの要望に対する、長崎市の見解を伺いたい。答え。仮称模擬バイパスは、模擬地区と九州横断自動車道を結ぶ長崎県の高層路線で、模擬地区の地域振興や災害時の安全安心に寄与する道路であり、地域住民の期待は十分承知しているが、高層路線として検討された当時からは、社会経済情勢が変化しており、さらに現道の国道324号の交通量も少ないため、長期的課題と考える。まずは、幅員が狭く、交通環境の改善が必要な 言動の道路改良について、県へ早期完成を働きかけていきたい。また、規制会において今後、仮称、模擬バイパスの整備促進に取り組んでいくことであるため、市としてもその取り組みに協力していきたい。公明党、住宅敷地の崖崩れ対策。問い、長崎市では崩壊した崖の復旧工事に対する補助を行っているが、特殊な地形などによる崖崩れの増加が懸念される中、予防保全のための制度が必要だと考えるが、見解を伺いたい。答え、平成27年度から宅地の崖災害対策費補助金を創設し、崖崩れの復旧を支援し、市民の安全性向上に努めてきたが、斜面地における石積みの擁壁などの老朽化や、大雨の降る回数も増え、相談は年々増加し、崖崩れの復旧にも多額の費用を要している。崖崩れの予防処置は重要だと考えているため、住宅金融支援機構などによる予防工事への融資制度の普及に引き続き努めるとともに、現行の補助制度の対象拡大ができないか検討したい。また、崩壊の危険性がある崖について、事前の情報収集に努めたい。本文左に2枚の写真があります。1枚は災害発生時の崖崩れの様子を写した写真です。その下に整備完了後の石積みの擁壁を写した写真があります。シルバー人材センターの活用。問い、少子高齢化と人口減少が進む中、就労意欲のある高齢者が活躍できる社会を実現するため、長崎市とシルバー人材センターとがさらに連携・協力しながら事業を行うことが必要と考えるが、見解を伺いたい。答え、現在、シルバー人材センターでは代表的な業務として、樹木の剪定や除草、公園の管理業務を行っており、平成28年度の契約件数は6427件、契約金額は約3億7651万円、就業延べ人数は1万8658人となっている。多都市では、ふるさと納税の返礼として、空き家の管理やお墓の清掃などを行っている事例等があるため、これらも参考にしながら、新たな業務の導入可能性を関係部署と協議検討し、これまで以上にシルバー人材センターと連携・協力し、高齢者の就業機会の拡大と生きがいづくりの支援に努めたい。障害者スポーツの取り組み。問い、今年で19回目となる市民体育・レクリエーション祭には、障害者の方が参加できる競技が一つもないが、今後実施する考えはないのか。答え、市民体育・レクリエーション祭は、市民一人一人がスポーツ及びレクリエーションに親しみ、体力づくりや健康づくりに努め、明るく豊かな市民生活の向上に寄与するという趣旨のもと、毎年10月に開催し、昨年度は競技の部36競技、レクリエーションの部14種目に8348人の方が参加している。この大会において、障害者スポーツを実施することは、障害者スポーツの普及、振興に大変意義のあるものと考えている。今後、競技種目の一つとして取り入れることができないか、各競技団体及び障害者スポーツ団体と協議していきたい。本文左に、風船バレーボール、長崎ガンバランバ大会オープン競技の試合風景を写した写真があります。創生自民。北朝鮮の核の脅威と平和宣言。問い、 北朝鮮の核開発は全世界にとっても切迫した脅威となっている。今年の平和記念式典における平和宣言には、北朝鮮の核開発を非難する文言を入れるべきだったのではないか。答え。核実験の強行などの北朝鮮の暴挙は断じて許すことはできず、長崎市は北朝鮮の核実験に対し、これまでも繰り返し抗議しており、すべての核兵器と核計画を即刻放棄するよう訴えてきた。今年の平和宣言では、核兵器をめぐる国際情勢、核兵器の抑止力に基づく安全保障政策の見直し、北東アジア非核兵器地帯構想など、北朝鮮にも関わる問題について言及しながらも、北朝鮮を名指しするのではなく、広い視点から核兵器廃絶と世界恒久平和を訴えた。平和宣言については、今後とも世界の人々の共感を得るよう、被爆地の強い思いをしっかりと発信していきたい。本文左に、平和記念式典の様子を写した写真があります。複式学級の早期解消への取り組み。問い。学校規模の適正化と適正配置に関わる実施計画で対象となっている16地区において、現在どのような協議を行っているのか。また、複式学級の早期解消への取り組みについて伺いたい。答え。現在、各団体の代表者、役員、地域住民や保護者の皆様との意見交換会を行っており、子どもの数が減少している現状は一定理解が得られているが、統廃合への不安など様々な意見をいただいている。また、複式学級については、教員が一人で同時に異なる学年を受け持つこととなり、子どもたちだけで学習を進める場面が増え、教師との関わりが少なくなることから、早期解消に努めたい。全学級が複式学級である近海地区の小戸小学校については、長浦小学校と統合することで、地域の皆様の意見がまとまっており、両校の早期統合に向けて取り組みを進めたい。日本共産党。小島養生所跡と関連遺構の保存と活用。問い。遺跡群の全体を対象とした調査を行い、価値ある遺跡については、国の史跡指定を目指しながら、保存と活用を図る考えはないのか。答え。当初、小島養生所を除く施設の移行は確認されていなかったが、今年5月に、分析給離所があった敷地において、建物周囲の石垣の基礎部分が一部発見された。これらの遺構が残る範囲を史跡に加えることについて、6月開催の文化財審議会において、拡大範囲は試掘調査の結果をもって決定し、新校舎の建設に支障となる部分は、基本的に記録保存として工事を計画通り進めることについて了承を得ており、現在、そのための調査を進めている。これまでの調査、検討の経過から、残存する意向については、国の史跡指定を受けることは困難であると判断しているが、市の史跡として適切な方法により、保存、継承を図っていきたい。分析給離所。小島養生所の関連施設として、物理の講義や科学の実験が行われた。長崎大学薬学部の前身とされる。フリーゲージトレインの開発難航に対する市の考え方。問い。今年7月に JR 九州が導入困難を表明したが、この表明に対する長崎市の見解を伺いたい。答え。長崎市が新幹線整備に取り組む目的は、全国の高速鉄道ネットワークにつながることで、 関西圏も含め広域から多くの人々を呼び込み、交流人口を増やし、地域の活性化を図ることであり、西の端に位置する長崎市にとって新幹線は不可欠なツールである。フリーゲージトレインの導入は困難なものと認識しているが、長崎市の将来にとって新幹線整備の必要性が変わることはない。そのため、山陽新幹線への確実な乗り入れや、より高い時間短縮効果により、交流人口の拡大がさらに大きく期待できる全線フル規格による整備が最善のものと考えている。チーム2020カラーユニバーサルデザインについて。問い。色の認識がしにくい人にも情報がきちんと伝わるように、色使いなどを配慮するカラーユニバーサルデザインについては、行政が率先して取り組んでほしいが、見解を伺いたい。答え。多様な色覚を持つ人にも、情報が正確に伝わるよう、施設の表示や資料の作成に際しては、色の使い方や表示方法などに配慮する必要があると考えている。しかし、市が作成する様々な資料や公共施設などで用いる表示等においては、まだカラーユニバーサルデザインが十分浸透しておらず、窓口対応時にも申請用紙や案内矢印の色などで案内を行うケースなどもある。今後、カラーユニバーサルデザインの趣旨や使用例を含めた全庁的な周知を図りながら、できる限りすべての方々に正確な情報を伝えるための配慮に努めたい。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。公の施設の指定管理者の指定について、長崎市民上之島プールを可決。本件は、市民上之島プールの指定管理者を指定しようとするものです。委員会では、指定しようとする事業者が審査において人員配置と安全管理の項目が高く評価された理由、利用者のサービス向上のための具体的な提案内容について正すなど、慎重に審査しました。その結果、市が直接運営し、安全面や雇用状況について管理すべきであり、指定管理者制度は認められないとの反対意見が出されました。一方、来年1月の開所に伴い、年度途中から指定管理者制度を導入する事例であるため、今後、同様のケースの場合は、予算計上のあり方などを十分検討し、随時見直しを行ってほしい旨の要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会。工事の請負契約の締結について、似た佐古小学校建設特殊基礎工事を継続審査。本件は、似た佐古小学校建設特殊基礎工事の契約を締結しようとするものです。委員会では審査に先立ち、新校舎建設予定地で発見された小島養生所の遺構の保存等を求める趣旨で、提出があった3件の陳情の陳情人や、同遺構に関わる審議を行ってきた長崎市文化財審議会の会長に対し、参考人としての出席を要請し、種々論議を行いました。また、同審議会から指摘があっている部分の遺構調査の進捗状況について正すなど、慎重に審査しました。その結果、遺構調査の結果を待ち、今後の方針が定まるまで、本議案を継続審査とすべきであるとの意見が出され、全会一致で本議会を閉会中も、なお継続審査を要するものと決定しました。環境経済委員会。平成29年度 長崎市一般会計補正予算第3号環境経済委員会所管部分を可決。衛生費において国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用し、西工場のゴミ焼却熱の有効利用について、下水道処理施設や陸上養殖施設での実現可能性調査を行うための地球温暖化対策推進費が計上されました。委員会では、余熱供給が実現可能となった場合の施設整備に対する補助金の有無、陸上養殖を実施するにあたり、参入する民間事業者の有無について正すなど、慎重に審査しました。その結果、陸上養殖に関する調査の必要性は理解するものの、実施ありきではなく、効果の検証を十分に行ってほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会。平成29年度長崎市一般会計補正予算第3号建設水道委員会所管部分を可決。土木費において稲佐山公園スロープカー整備に関わる事業費増額のため公園施設整備事業費が計上されました。委員会では地質調査完了前に他都市の事例を参照して基本設計を行った理由や、以前、長崎ロープウェイ稲佐岳駅舎の増築工事においても同様の問題が発生したにもかかわらず、不手際が生じたことに対する見解について正すなど、慎重に審査しました。その結果、今回の増額補正は、設計段階において現場の確認を怠り、基本の作業よりスケジュールを優先させたことが原因であることから、今後同様のミスがないよう、部内での対策を講じてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。11月定例会の予定。日程は変更となる場合があります。11月27日月曜、本会議。召集日。11月30日木曜、12月1日金曜、12月4日月曜から5日火曜、本会議、一般質問、4日間。12月6日水曜から8日金曜、12月11日月曜、常任委員会、4日間。12月12日火曜、特別委員会。12月14日木曜、本会議、委員長報告等。議会の傍聴をしてみませんか？本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の際は、本会議は本会議場入り口で、委員会は議会事務局総務課で受付表に氏名、住所をご記入ください。また、本会議や委員会の傍聴の際、手話通訳、要約筆記を希望される方はご相談ください。議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順です。第81号、平成29年度長崎市一般会計補正予算第3号、所管の各常任委員会、原案可決。第82号、平成29年度長崎市財産区特別会計補正予算第1号、総務、原案可決。第83号、平成29年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第1号、教育構成、原案可決。 第86号、長崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第87号、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、建設水道、原案可決。第88号、長崎市立中学校条例の一部を改正する条例、教育公正、原案可決。第89号、財産の取得について、デスクトップ型パソコン990台及び周辺機器一式、総務、原案可決。第90号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市民上之島プール、総務、原案可決。第91号、姉妹都市の提携について、オランダ王国、ライデン市、付託省略、原案可決。第92号、工事の請負契約の締結について、似た佐古小学校建設特殊基礎工事、教育公正、閉会中の教育公正委員会付託。第92号議案は継続審査となりました。詳細は教育公正委員会の審査概要をご参照ください。第93号、工事の請負契約の一部変更について、重要文化財、旧長崎英国領事館本館ほか保存修理工事、環境経済、原案可決。第94号、製造の請負契約の締結について、長崎市科学館展示室リニューアルに伴う展示物製造、教育公正、原案可決。教育公正委員会において、付帯決議を可決しました。第95号、指導路線の認定について、認定2件、建設水道、原案可決。第96号、長崎市高裁の執行について、付託省略、原案可決。すべての議決結果は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。請願。委員会審査を行った請願は、次の通りです。国民健康保険税の引き下げを求める請願。教育公正委員会、不採択。市議会一般質問での理事者による議員への虚偽答弁及び市長が複数の社会福祉法人と交わした契約書での契約違反行為と社会福祉法人に提出した公文書での偽造記載及び陳情書の審査における理事者の虚言、委員会の審査と審査概要の疑義並びに公共施設、私有地の貸借、譲渡における公平性の確保に関する請願。教育公正委員会、不採択。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。総務委員会。北朝鮮の弾道ミサイル発射に伴う万全の措置を求める陳情。世界遺産、軍艦島の尊厳を守ることを求める陳情。教育公正委員会、長崎大学坂本キャンパスに BSL4 施設設置容認の撤回を求める陳情。養生所、長崎医学校等遺跡の保全と活用に関する陳情。養生所、医学所、分析給理所遺跡の完全保存を求める陳情。 養生所、長崎医学校等遺跡の保存、保護、整備、公開に関する陳情5。議会の動き。会派代表者の変更。8月22日、明星クラブ10人の代表者に前熊正直議員が就任しました。板坂博之議員ご逝去。長崎市議会は9月定例会初日の本会議冒頭において、8月8日にご逝去された板坂博之議員に対し、全員で黙祷し、哀悼の意を表しました。また、前熊正直議員が議員を代表して弔意を述べ、個人のご冥福をお祈りしました。板坂博之議員は、6期22年にわたり議員を務められ、その間、市議会議長等を歴任されました。9月5日には、地方自治の交流発展に貢献したとして、旭日総功章を受章されました。本文右に、板坂博之議員の遺影があります。議員提出議案。次の4件について可決しました。朝鮮民主主義人民共和国の核実験実施に対し、厳重に抗議する決議。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮に対する日本政府の厳正な対応を求める意見書。道路整備事業に必要な予算確保に関する意見書。長崎市議会委員会条例の一部を改正する条例。意見書の内容については、長崎市議会ホームページでご覧になれます。人事。次の人事案件について同意することに決定しました。教育委員会委員、坂本拓也氏、再任。人権擁護委員、大岩美智子氏、再任。黒岩栄一氏、新任。田中直子氏、再任。野々村直子氏、再任。議員派遣。夜景サミット2017 in タイへの参加のため、議員を派遣しました。派遣期間、平成29年7月5日から8日。派遣場所、タイ・バンコク市。派遣議員、浅田五郎、野口達也、前熊正直、向山宗子。行政視察、特別委員会及び議会運営委員会の付託案件調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名、調査目的、派遣委員、期間、調査都市等主な項目の順に読みます。長崎駅周辺再整備特別委員会、派遣委員、中村照夫、池田明子、中西厚信、中村俊介、林博文、久康氏、期間、7月12日から14日、久留米市 JR 久留米駅周辺整備事業など、大分市大分駅周辺総合整備事業など、奈良市 JR 奈良駅東西駅前広場の整備など、派遣委員、浦川元次、相川和彦、浅田五郎、奥村修慶、前熊正直。期間、7月25日から27日。長野市。中心市街地活性化基本計画。金沢市。トランジットモール。柏崎市。 柏崎駅前地区プロジェクト観光客受け入れ対策特別委員会派遣委員竹次良二堤克彦橋本剛福沢照光吉原隆期間7月24日から26日志摩市伊勢志摩サミット終了後の観光振興の取り組み高山市インバウンドの取り組み派遣委員中里康則井上重久内田隆秀馬場直之深堀義明期間7月24日から26日東京都港区第二次港区観光振興ビジョン後期計画の取り組み状況南砺市世界遺産を活用した観光五箇山合掌造り集落雇用人口減少対策特別委員会派遣委員山本信之大石文樹後藤昭彦佐藤正弘向山宗子期間7月18日から20日富山市若者の雇用対策金沢市若者の雇用対策派遣委員山崎武史逸話清隆大森俊也幸い大輔期間7月11日から13日足利市企業誘致体制日光市観光を定住につなげる取り組み及び企業立地推進体制長崎移住サポートセンター東京窓口長崎移住についての現在の取り組みと成果議会運営委員会派遣委員平野剛志梅原和樹岩永俊博長尾春文西田実信山口正義野口達也筒井聖光期間7月24日から26日相馬市議会活性化の取り組み品川区議会活性化の取り組み埼玉市議会活性化の取り組み調査報告書は長崎市議会ホームページでご覧になれます。会議録の閲覧のお知らせ。9月定例会の会議録は11月下旬から長崎市議会ホームページで閲覧できます。また、次の各施設において会議録を閲覧することができます。閲覧ができる場所、議会事務局、市政資料コーナー、市役所本館1階、各地域センター、市立図書館、高柳図書館、三和公民館図書室、東公民館、北公民館、なめし公民館、近海南部文化センター、県立長崎図書館、議員、政治家の寄付は法律で禁止されています。また、求めてもいけません。公職選挙法では、議員、政治家が選挙区内の人にお金や物を寄付することを禁止しています。例えば、自治会の集会、旅行や地域の運動会、お祭りへの寸志、飲食物等の差し入れなど、日常的に行われている寄付行為であっても、議員は行うことができません。また、有権者が議員にこのような寄付を求めることも禁じられています。市民の皆様も、法の趣旨をご理解の上、 ご協力をいただきますようお願いいたします。